こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。資本主義と生きていく。歴史と思想で解き明かす構造的しんどさの正体は、品川光陵による社会思想系の一般書であり、現代人が抱える疲労感や焦燥感を個人の能力不足ではなく、資本主義社会の構造から読み解くことを目的としている。本書は、時間、競争、数字、労働、お金、消費という生活に深く入り込んだ要素を私たちを追い立てる力として整理し、その歴史的な成り立ちや思想的背景をたどる自己啓発書のように、個人の努力や習慣改善だけを説くのではなく、なぜ努力し続けなければならないと感じるのかを問い直す点に特徴がある。資本主義を単純に否定するのではなく、その内側で生きながら距離を取り、価値観を相対化するための視点を提供する本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、構造的しんどさを個人責任から社会設計の問題へ移す視点。本書の中心にあるのは、現代人のしんどさを性格、努力不足、時間管理の失敗といった個人の問題に還元しない姿勢である。多くの人が、もっと成果を出すべきだ、成長すべきだ、稼ぐべきだという圧力を内面化しているが、本書はその感覚が自然発生したものではなく、資本主義の仕組みによって強化されてきたと見る。重要なのは、著者が資本主義を単なる経済制度ではなく、時間の使い方、働く意味、他者との比較、自己評価の基準にまで影響する生活世界として扱う点である。この見方に立つと、疲れている自分を責めるより先に、どのような制度や価値観が自分を追い立てているのかを観察できる。これは問題の所在を曖昧にするのではなく、個人の感情と社会構造を結びつけて考えるための出発点である。次に、時間と競争が人を走り続けさせる歴史的な仕組み。本書が扱う相手のうち、時間と競争は現代の焦燥感を理解する上で特に基礎的な要素である。時間について、本書は、時計によって管理される時間感覚が普遍的なものではなく、産業化以降の労働管理や生産性の発想と結びついて強まったものとして説明する。時間が節約、投資、浪費の対象になると、休息や余白までも効率の観点で評価されやすくなる。競争についても、単に人間の本能としてではなく、進歩や成長を当然視する社会の中で制度化された圧力として捉えられる。競争は成果を生む一方で、降りることが難しい環境を作り、走り続けない人を遅れている存在として見せてしまう。本書の意義は、忙しさや競争心を当然の前提にせず、それらがどのような歴史的条件の下で強い規範になったのかを見せるところにある。さらに、数字による可視化が自己価値を狭めるメカニズム。数字は本来、比較や管理を可能にする有用な道具である。売上評価、フォロワー数、偏差値、年収、KPI のような指標は、複雑な現実を扱いやすくし、意思決定を効率化する。しかし、本書が問題にするのは、数字が道具の範囲を超えて、人間の価値判断そのものを支配し始める局面である。測れるものが重視される社会では、測れない関係性、熟慮ケア、納得感、長期的な成長などが軽視されやすい。さらに、数字は比較を容易にするため、自分の状態を他者や過去の成果と絶えず照合する習慣を生む。これにより、数値が低いことが単なる状況ではなく、自分の価値が低いことのように感じられる。本書は、数字を否定するのではなく、数字が何を見せ何を見えなくしているのかを問う必要を示す。その問いは、組織の評価制度や個人の自己理解を見直す上でも実践的である。そして、労働とお金を道徳的価値として見てしまう近代的感覚。本書は、働くことや稼ぐことを善とみなす感覚も時代を超えた普遍的真理ではないと考える。現代社会では、勤勉であること、忙しく働くこと、収入を増やすことが人格的な優秀さと結びつけられやすい。しかし、歴史的に見れば、労働の意味付けは社会によって異なり、労働が必ずしも高い道徳的価値を持っていたわけではない。本書は、近代以降に労働倫理や経済的自立の価値が強化され、人がお金や仕事を通じて自己を証明するようになった流れを扱う。ここで重要なのは、仕事やお金を不要なものとして退けることではない。むしろ、それらが生活に必要であるからこそ、そこに人格全体の価値を預けすぎる危うさを意識する必要がある。稼げる人ほど偉い、忙しい人ほど価値があるという見方を相対化することで、働き方の選択肢や人生の評価軸を広げる余地が生まれる。最後に、消費の欲望を問い直し、資本主義との距離を作る実践。本書の着地点は、資本主義から完全に降りることではなく、その影響を自覚しながら距離を取ることにある。消費の章で示される論点は、この姿勢を理解しやすい。資本主義社会では、企業は商品そのものだけでなく、憧れ、安心、成功、所属感といった意味を商品に結びつけて欲望を喚起する。そのため、 何かが欲しいと感じたとき、それが実用的な必要なのか、不安を埋めるために記号を買おうとしているのか、見分けることが重要になる。この問い直しは禁欲を進めるものではない。わしろ、自分の欲望がどのように作られているかを観察し、消費に振り回されないための小さな実践である。同じことは数字の評価や労働観にも当てはまる。資本主義の中で生きる以上、その仕組みを完全に避けることは難しいが、全てを当然しない姿勢は、日常の判断を少しずつ自律的なものに変える。結論として、本書は仕事評価、収入消費、時間管理に追われている感覚を持つ読者に向いている。特に自己啓発書を読んでも疲労感が消えない人、働き方改革や人事制度に関心がある人、資本主義を思想や歴史の観点から考えたい人にとって有益である。得られる実用的な効果は、ただ楽になる方法を知ることではなく、自分を苦しめている前提を言語化できるようになる点にある。時間を無駄にしてはいけない。数字で示せなければ価値がない。働くことは常に善である。買えば満たされるといった考えを一旦歴史的な産物として眺め直せるようになる。同種の本と比べた特徴は、資本主義批判を抽象的な制度論だけにせず、日常の焦りや自己評価の問題に接続していること。また単純な反資本主義ではなく、現実の生活の中で距離感を調整する方向に議論を置いていることである。そのため、社会思想の入門としても、現代の働き方を考える補助線としても読める一冊である。ご支援いただける場合は品川光陵、ポッドキャストの説明に記載したアゾンリンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。